そう、事務所どうでもいいかいです。
それにコメントついてんの？
そうですね、前なんかアーリーアダプターですみたいな。
アーリーアダプターじゃない？
アーリーアダプターはもう初期からのなんか見てる人みたいな、そういうやつですね。
こんな言葉あんねや。
初めて聞いた。
なんやろな、よくウェブサービスとかでよく使う言葉ですね。初期からのユーザーみたいな。そういう経営学の階層みたいな話。アーリーアダプターの前がイノベーターって言って、作る人、で初期から注目する人がアーリーアダプターで、でその後でついてくる人がレイトマジョリティって言って。
遅い、
遅れてきた
音に大多数ってことか。
そうそう、
じゃあアーリーアダプターってのはその早めに繋いでる人ってことか。
そうですね、
アダプトしてると思うんだよな。
最初期からのみたいな。
めっちゃ気取ってんやん。
いやいや、普通の言葉ですよ。普通の言葉、
普通じゃないですよね。
今初めて聞いたよ。
僕と高瀬さんが聞いたことないってことはもうこの中でもうほぼ多数派なんす
よ。いやいやいや、だからそういうなんか、ウェブ業界とかいる人はみんな知ってると思うんですよ。だからアーリーアダプターに刺さるコンテンツを作ろうみたいな、そういうなんか経営学のなんかがあるんでしょうね。
まあだからそのお互いする人ってことね。
そうですね、だからキャズムを超えろみたいな、キャズム理論みたいなのが
キャズムって何？
その
何もわからん、
レイトマジョリティがついてくるその境界みたいなのがで、そこを突破できたサービスは長く続くとか利益が出るとか、なんかそういう理論みたいなのが。
そうか、アーリーアダプターだけじゃダメってことか。
そうそうそう、
だからレイトマジョリティがついてようやくビジネスになるってことね。だから
採算が合うみたいな、なんかそういう話ですかね。多分経営学やったと思うんですけど、僕やったことないですけど。
アーリーアダプター、
じゃあ今俺たちアーリーアダプターを掴んだということね。
いや、まあ、
じゃあ次はもうレートマジョリティがついてくると。
まあまあそこまで
遅いとこ
広げましょうみたいな、そういう話。キャズムを超えるとなんか、レートマジョリティがついてくるみたいな、そういう話だったと思うんですよ。あんまほんま知らん話なんで、ね、適当に喋ってますけど、
全部間違ってるかな今俺たちが聞いた情
報。全部間違ってたら
真面目に聞いてたけど、
全部間違ってたらまあ知ってる人がこう言い切ってくれるかなと思って。
ふわふわした情報が拡散されていく可能性も、
もうまともに勉強した話じゃないん
だよね。でも初めて聞く言葉やな。ちょっとコメントいただいたと、非常にありがたい。
そうですね、アーリーアダプターです、
アーリーアダプターですって言ってきてくれてるのな。
まあ、割と初期から聞いてますよみたいな、そういう意味やろうなと思って。あ、一応高下さんはミツバチと遠雷と孤狼の地の位置は見てくれたら、
ありがとうございます。
昨日、は
い、
昨日見ました。
ありがとうございます。
いや、孤狼の地がめちゃくちゃ面白いなと思って、
いや、孤狼の地はねめちゃくちゃ面白いんですけど、まだレベル2はね話が違う。
そうだから2の話はあれはもう全然喋っててもむしろ余計気になりますよね、あれ。喋内容聞いたら。
ネタバレ要素ないっす。
ないっすよ、
ないというか、ないです。話は特に。
話は特にないっす。
なんか、2って、あれ、もともと原作にない話なんでしょ？
ないっす。もう、オリジナル脚本で。
脚本かオリジナル
で、ね。で、多分その、次に、心の城の次に、狂犬の目やったっけな、その、小説版に。につなぐような一応話になりたいみたいな。らしいんで、一応、
やるんすかね、じゃあ。
サーガで考えてるっていう話もあって、五部作。
そんなに、
まあ、仁義なき戦い的な。
ああ。
コロナ禍の続編が、その、なんとかっていう別のやつがあって、
はい、
その間に入るのが、そのレベル2っていうこと
になるんじゃないかなって言ってるんですよね。
なんかその、小説の続編では、もう、主人公というか、松坂桃李は、なんか、まあ、やめてるというか別のとこにも左遷されてる、とこから始まるんですけど、
主人公じゃなくなってるってことですか。
いや、主人公は主人公ですけど、その なんかあの呉原省、
はいはい、
呉原やったっけ、
うん、
呉原、
うん、あそこからも移動してるみたいな、左遷されたみたいな感じで、そのレベル2の最後がそうなるんですよ、うん、
めっちゃネタバレした。
いやいや、それはだってさっき言ってるから、まあ
まあね、うん、狂犬の目の次にその暴虎の牙っていうこの歌を歌ったんですね。
あ、なるほど。
なんか ここのブリッジに、
あ、な
るほど、何ようなものが今回のレベル2っていう感じなのかなってい
う、原作知ってる人はね、
なるほどね、
まあ、こんな
ガンダムユニコーンに対するガンダムナラティブみたいな、
あ、そうですそうです、まさにそれ、ね、こんな男っぽいのでも書いてる方がね、うん、
女性、
妙齢の女性ですよ、
はあ、
ね、
すごいな、 なんかこんな映画があるって知らなかった、本当見てよかった、昨日夜中の11時ぐらい見終わって、あ、もうこれ映画見に行きたいなと思ったけど、うん、さすがに今からじゃ無理だなと思って。
まあ、明日喋るにあたっては。
うん、
まあ、どう考えても映画館10時ぐらいかな。
うん、そう。もっと早く見ときゃよかったと思って。いや、最初はあの、DVD じゃないや、ブルーレイで見ようと思って、あちこち探したんですけど、今もうどこも置いてなくて。
うん、ああ、そうなんですか。
そう、あの、ワンが。
まあでもほんまに、なんか高下さんのイメージないですもんね、コロの地っていうのは。
そうっすか。うん、まあ、普段見ないですからね、こういうの。あのハリウッド映画とかそういう王道の、王道のって言っていいのか分かんないけど、
まあでもその映画自体そんな映画が好きっていうわけでもないでしょ、そのジャンル、
ね、うん、作品で気になったのがあれば見るっていうぐらいで、映画そのものを
が好き、広く見るって感じじゃないですもんね。
そうですね、うん、
あれですね、狭く深く掘っていくタイプですね。
そうなのかな。あ、でもな、結構こういうヤクザものとか不良ものとかそういうのは割と好きですね。あの今結構流行ってるトーマンリベンジャーズとかも好きだし、
お、はいはいはいはい、
あれはでもほんま、まあそれ漫画やったらね、広いですね、
う
ん、めっちゃ、
そうそうそう、
あの映画っていうよりは漫画はめっちゃ広いでしょ、
不良漫画、
不良漫画とか
昔からのよ、
そうそうそう、
どの時代か、
どの時代、漫画の、
はい、
作品の時代的に、うん、どれぐらい、そんな昔のはあまり見てない
で。でもマガジン買ってたじゃないですか。
マガジン、うん、
チャンピオン買ってたじゃないですか。
チャンピオン買って
た。ジャンプも買ってた。
チャンピオンいつから買ってました？
チャンピオンはもう、5、6年ぐらいかな。
5、6年前？
もっと、
あ、昔じゃないんですね、じゃあ。
全然最近じゃないですか。
昔買ってる、学生の時とかじゃない
です
か。
学生の時は買ってないです。
あ、そうなんですね。
うん、
それは意外やったな。
そう、本格的に漫画読み始めた、
はい、
読み始めたというか、ジャンプとかを見始めたのは、もう大人になってからなんで。
珍しいですね。
あの、なかなか珍しいですね。
そう、だからドラゴンボールとかを読み始めたのも、もう二十歳過ぎてからとかかな。
なんでそれまでは興味なかったんですか、
う
ん、
いや、興味なかったというか、それまではあの別の漫画読んでたんですよ。学生とかの頃は。
あ、全然、その、タッチしなかったっていうだけってことですか。
そうそうそう、あのジャンプとかまで買ってる余裕がなかったっていうだけで。
そんな買って
何を読んだ。
少年ガンガンです。
ガンガン、
でもそれだけってことですか。
いや、少年ガンガンってあの結構バリエーションがあって、
あ、
少年ガンガンと
月刊とかそういうやつとか、
そうそうそう、あの、まあ、ギャグ中心のギャグ王とか、あの結構少女漫画寄りの G ファンタジーとか、
うんうん、
はいはいはい、
うんうん、
何個か種類あるんですよ、ガンガンウィングとか、
その辺全部通
りました。
そうそう、その辺全部押さえてたから、
それは
ジャンプとか買ってる余裕がなかったんですよ、子供の小遣いだと。
質量的に太いですもんね。
そうそうそう、
あんな部屋なんぼでも置いてた
ら。
あ、でもあれは週刊じゃないんか、
あれ月刊、うん、月刊とか、
あの時ほんまにいろんな出ましたもんね、
そう、
ガンガンのなんかでも
雑誌自体がね、
うん、
多かったですもんね。
そうそうそう、
漫画雑誌というか、
なんかもうとにかくいろいろ派生させて発行部数というかね、うん、狙っていけるような余裕あってはスクエアエニックスが出したしね。
うん、あとなんかガンガンからなんか一部編集者とかが独立する問題っていうのが当時起きて、うん、なんていう雑誌だったかな、なんかマックガーデンっていう新しい編集を起こすみたいな騒動が起きたんですけど、
はいはい
はいはい、その騒動が起きて分裂した先の雑誌も買ってました。
だから根っからの何がそんな刺さったんですか、ガンガン。
何が刺さったんでしょうね。
あの時一番初期って、
うん、
あのロトの紋章
とか
ですよね。
そうそうそうそう、
ロトの紋章とか、
うん、ハーメルのバイオリンとか、
僕もファーメルのバイオリン弾きは単行本買ってました。
ああ。
でロトの紋章は友達が買ってたんでそれ読ませてもらって、でそれとは何ありましたっけ、ガンガン、
あと、突撃パッパラ隊、
ああ、パッパラ隊懐かしい、
めっちゃ
好き
だ
懐かしい。
そういえば、パプア君もそうでした
。
パプア君もそう、
柴田亜美、
そうそうそう、
柴田亜美、そのガンガンの前身でドラクエのアンソロジーのね、
そうそうそう、
4コマ漫画があったんですよね。
アークザラットしかないですけどね。
うわ、懐かしい。
懐かしいな。でも、もう、この時は俺もガンガン離れてるんですよね。
あ、でもギリギリ読んでたな。
高校の時ぐらいかな。
アークザラットは。
アークザラット、まあ、2、2の。
なんかガンガンが多分、その、第、初めにそのドラクエとか、をモチーフになる多かったじゃないですか。
そうそう。
で、その次に、結構その、なんでしょう。まあ、パプア君とかさっきアニメになるような、アニメ原作になるような、その、守って守護ゲッテとか、の時期に入っていた時ぐらいから僕はガンガンから離れていたんですね。
ああ。
だから第1期の初めて出た時はちょっと読んでたかもしれないですね、ちゃんと。
なるほど。
ガンガン。
まあじゃあ、それこそパッパロ隊とか、ツインシグナルもそう
か。あ、ツインシグナルありましたね。懐かしい。懐かしいツインシグナル。
買ってたんですか、雑誌を買ってたってことですか。
ガンガン買ってた時期も、あるだからそのハーメルのバイオリン弾きとパプア君と、あとロトの紋章が見たくて、だから藤原カムイが、
はいはい、
まあまあ好きやったんかなその当時。
ああね、あの絵がねめっちゃ、
すごい緻密で、ああすごいなと思いながら読んでて、でも初め正直僕ドラクエの話だと思ってて、まあドラクエの話なんですけどモチーフは、でもあれこんなんゲームにあったかなってずっと思ってた
あーゲームのコミカライズや
ったんですか。そうやと思ってたらあれ全然違うやんって。
あ確かに。
いやでもまあ確かにあったな。だからそれで高橋さんはガンガンにおたしなんでいて、
そうそうそう、
でそれが大人になって急にジャンプに、
そうジャンプに別に興味がなかったってわけではなかったんですけど、まあもちろん経済的な問題で、ガンガン以外の、まあ、ちょろっと少年エースとかも買ってたけど、
はいはいはい、
そういうジャンプ系とか、
少年エースもあれですね、エヴァの原作というかエヴァ、ね、
そうそうそう、
コミック載ってましたもんね、
めちゃくちゃ長かったなと思って、まあ、完結する
の休むのがね多かったですからね、進まなかったですよね。
そうそう、とかクロスボーンガンダムとかが好きで、
はいはいはい、はい、ありましたね、
少年エース、買ってたんですけど、そう、まあ、大人になったらある程度金銭的にも余裕が出てくるから、まあ、でもジャンプ、そろそろジャンプとか手出してみるかなと思って読んでみたら、めちゃくちゃドラゴンボールが面白かったから、なんで今まで手出さんかったんやろうって思いながら、まあ、そっからジャンプとかも読み始めたかなっていう感じですね。そう、だから、例えばスラムダンクとかもまだ読んでないんですよ、はい、
ああ、当時。ルローニケンシンとかも。
ルローニケンシンは、3年ぐらい前に読みました。
めっちゃ最近ですね。
そう。
いや、僕当時ずっとジャンプ買ったんですけど、
うん、
で、その、黄金期のドラゴンボール乗ってて、
はいはい、
ルローニケンシンがあって、
うん、
で、まあ、悠々白書があって、スラムダンクがあったりする時期あったんですけど、
うん、
なぜかルローニケンシンとスラムダンク全然興味なくて、
はい
はい、買ってても読んでなかったんですよね、その2つ。今めっちゃ後悔してますけど。なんでスラムダンクに興味がなかったのか分かんないですけどね。試合が長かったから嫌なんか。
僕はだからコミックスで読みましたからね。途中からは入れないんで、あれ、もうなんかめっちゃ短いんですよ、1話の進む量。まあまあバカボンとかもそうでしたけど、だからなんか全然話進まへんし、何やってるか分からんから途中から入れへんから、コミックスを買ってで1から読んで追いついたって感じでしたね。そういう読み方しんと多分雑誌では、
なんか初めはヤンキーがバスケやるみたいな漫画で面白かったけど、そのバスケ中心になってくると、マジでバスケ好きじゃないとその正直興味がないっていうか、その
まあそんなん言ったらスポーツ漫画みんなそうですけど、
興味がない。
あ、
まあ、正直スポーツ漫画って何一つグッと来てもないかもしれん。
でも明日のジョ
ー、スポーツ漫画なんかなあれ明日のジョーはまあ大好きやけど、
初めの一歩とかダメですか。じゃあ、
あ、読んでへん。
なんかスポーツ以外のところが面白いとかってことですか、明日のジョーは。
明日のジョーはもうスポーツというか、これはなんでしょうね、ジョーっていうキャラクターが、
うん、
こう社会に対してのアンチテーゼみたいな、
うん、
存在っていうところやっぱかっこいいっていう、
あ、
キャラクター造形が素晴らしいんだから、ヒーローもの、
うん、 単に試合の展開とかだけで物語を進めさせないっていう、うん、
だからまあ、
あれ試合少ないですね、
確かに。そう、少ない。
試合
シーンというか、試合、試合なんて、だってマジで、うん、重要な試合は点々と、
うんうん、
ジョーなんてあれども、その間の消化試合って、ジョーをどう覚醒させるかみたいな。なので、餌の材料やから、そこにハラハラ感もないし。で、正直、ロッキーもそうやけど、勝った負けたの世界じゃないから、
うん、
勝ったから正しいとか、負けたからどうとかないから、だからそういうところも、ピカレスクロマンに近いかな。うん、明日のジョーに関しては。
まあそうですね。時代的にもね、うん、そういう話が、うん、多いと思うんですかね。
だからその、いわゆるスポコン、
うん、
好きやけど、
うん、
だから今で言う過激少女とか。
過激少女、
過激少女見てないですか、高橋さん。
過激少女って初めて聞いた。あ、なんか、あ、雑談会すごい。
今やってるやつですね。
今やってるアニメの過激少女。
全部ひらがなで書くや
つ。そうそうそう。
なんかあれを、ラジオで、なんか言うとはって、もう、やっとそこまで聞いたんですよ、
うん、
あの、アトロックまだ1ヶ月前なんですけど、はい、主人公は、うん、その、まあその、宝塚みたいなところに学校に入学する女の子なんですけど、うん、もう彼、悟空やってて、完全に、うん、
悟空
キャラが、
うん、へぇ、
うん、まあ、
ドラゴンボールの悟空みたいな人、
天真爛漫で、
うん、
めっちゃ背高いんですよ、
でなんか常識知らずみたいな、
うんうんうん、
めっちゃいい子、
だからスーパーヒーローみたいな、そういった超人みたいな人ですね、う
ん、
まあめっちゃいいんですよ、マジで過激少女はもうすごいいいんで
何の漫画でやってるんですか、
あれ何やろう、
メロディーかな、なんか雑誌、
作戦者なんかやな、
少女漫画
だから、ジャンプ界で昔連載してて、うん、雑誌がなくなって、うん、そっちに移ったって言ってました、
へえ、
ジャンプ界、
もともとジャンプだったんだ、
そうですね、
ほ
ー、これはスーパー、今今期のアニメで一番のおすすめの過激少女、
あ、アニメか、
アニメがそういうものは見れるけど、でも普通の野球とかサッカーとか、
うん、
そういうスポーツもんでハマったって一つもないかもしれない、
へー、
野球なんかあるかな、野球か、
タッチとかそういう、
タッチも僕漫画で読んだことないですもん、
あ、僕もないな、そういえば
タッチでもね、
恋愛じゃないですか、アニメも断片的やしそのまともに見たこともないし、
恋愛やと思ってるんで、
タッちゃんかどっちかがなんか死んだことぐらいしか知らん、
そうですね、
それめっちゃ最初の方ですね、
タッちゃん死にますね、
うん、
だから姉が見てたかな、やっぱり足立みずってやっぱ女性に刺さる何かが、
うんうん、
あるから、なんかサンだから僕前もなんかで話したんだけど、サンデーの漫画があんまハマんないっていう、その
あ、
まあ、今日から俺はぐらいかな、
僕はもうまあ後ろトトラぐらいですね、
後ろトトラも俺途中でやめてえな、今日から俺はもう、
うん、僕もゴーストスイーパー三上、
ああよかったですね、ゴーストスイーパー三上、
うん、あれは大好き、
僕ゴーストスイーパー三上はほんまあの高島くんが強くなっていくっていうのが、
あ、横島
くん、横島くん、横島ただ
おやったけど、高島くんは先あの前世かな
のあれがなんかすごい燃えるなっていう、うん、
ね、
うん、あれなかなかなかったパターンやなって思って、
すごいなんかバブルを感じるって言ってツイッターで話題になってましたね、
ボディコン、
いやなんか、ね、金額がでかいってなんか1億とかそういうなんか報酬とかで、
そうですね、
うん、今やったらちょっと不自然やけど当時はなんかそれが自然やったみたいな、
う
ん、
除霊に使うお札も一番1000万とかそうなんですかね、
うん、インフレしてましたよね、うん、あの時は
バブルを感じる、
まあでもね、除霊できんやったらね、
うん、
安いもんや
と思う、当時はだから出す人がいたんです
、そうそうそう、
いや今でももうそりゃあんなね、あんな妖怪みたいなのがやった
らなんとかないじゃないですか、やっぱり
もうやっぱ借金して
るもん、手元は貸さないでしょって返せへんよ、
除霊のために
返せへんよ、
まあでもそれがね、あの東京の一等地とかだったら出す人もいるんじゃないですか、
うん、場所的にお払いせんと、
うん、もう何にも使えへんってなったら、あ、でも確かにサンデーだけは買ってないな、他の3種は買ってる、
あれ、あれはあのハガレンとかも読んでないですか、僕も読んでないですけど、ハガレンは
ハガレンの頃になって離れた感じかな、
うん、え、サンデーですよね、あ、違う、あれガンガン
ガンガン、
あ、ガンガン、そう、
生粋のガンガン、
僕はサンデーやと思って
たガンガン読んでて、最後が最後に読んだ覚えがあるのがジャングルはいつも晴れのちぐーとかかな、
ああ、
あの金田一文十郎、
じゃあもう今は全くノータッチなんですか、
今はノータッチ、
今もあるんか、あるん
です、今もあるにはあります、ガンガン、
だってあれ続編やってますもんね、ロトモンとか確か、
うん、あれは終わったのかな、ロトムの続編、うん、
なんか何回も続編やってるからちょっと訳分からないんですけど、
ね、まあまあガンガンだけどね、いろいろヒットしますよね。
そうですね、なんだかんだし今もなんか新しいアニメとか始まってよく調べてみたら、うん、なんかガンガン原作みたいなのがちょろっとたまにあって、
うん、今ってでもね、ガンガン系のラノベがめっちゃ強いじゃないですか、
うん、
ああラノベか、
今はもうラノベ
か、アニメといえば
ラノベか、もうそういうサイトの、
うん、
ナローシリーズ、ナロー系、うん、
まあまあその辺からかあの、うん、その GA 文庫とかなんかそっちに流れるんでしょうけど、
うん、
ナローであのスカウトしてみたいな、
うん、あ昔の4コマ漫画劇場みたいな流れが
なんかネットからみんなスカウトですよね、うん、
あ、まあ、そっか、まあ、
いい時代になったというう
ーん
ことでしょうね。だからその、まあ、雑誌とかもか売れへんのもせやけど、だからもうサイトで小説を読めると。
でもラノベはめっちゃ売れてますからね。
うん、シリーズになるしね。
あ、まあ、そうあ
れはね、
一巻じゃないですもんね。
で結局あの挿絵の魅力が、
うん
うんうん、
あるんで、そういうとこはやっぱサイト量強いとこかな。
うーん、
僕は買ったことないですけど。
俺も残念ながらない。
ラノベ？
ラノベ。
あ、ないな。
読んだことある。
どこまでをラノベっていうかまた難しいと思うんだけどね。
なんかラノベの
定義、ほんまに僕は昔のロードストー戦記は多少ないと思う。
あ、当時
読んでたんで、
あ、
もう小学校の時ぐらいですよ。
それもラノベになるんですか？
なるんちゃいます、あの当時から言ったら。
なると思います。極道くん、マイユキとか。
そう、挿絵が入ってて。
あ、スレイヤーズとか。
あ、そうそう、スレイヤーズとかもあの辺が 原点の方ですよね。
ああ、そっか、確かにラノベ、ライトノベルっていう言葉自体は結構前からあったか、そういえば。
だからライトノベルっていうものが何をもって、だからその絵が入ってるのがライトノベルなのか、文体なのか、まあ、内容なのか、結構難しいっちゃ難しいと
思うね。そうですね。
だって逆に今の小説もそんなに別にラノベじゃないかっていうようなものも普通の出版社が出てるしね。
ああ、うん、そうか。どうなんでしょうね。あ、難しい。
難しい。
漫画っぽい挿絵が入ってたらラノベ？
まあ、枠やと思うんですけどね、うん、基本的にはラノベ枠から出てるとか、
あ、
出版の形態とかその、
うん、
昔みたいなラノベのイコールその紙の質悪いみたいな、すぐ黄ばむみたいな薄いっていう感
じが、文庫はみんなそうじゃないですか。
いや、なんかよく黄ばむイメージがすごい、
ね、ガンダムとかも一応ラノベですよね。
ああ、ラノベになるのか、
あの小説版ガンダム、
うん、ラノベになるんかな、や
っぱり一応絵があってアニメ原作でみたいな、うん、なんかそういう感じは、
あ、なんかラノベっていうともうなんかそっから始まるみたいなイメージがあるかな、なんか原作があるとかっていうよりは、
うんうんうん、
ラノベから始まってなんかそっからアニメとか漫画に派生していくみたいな、
うん、
なんかの起点になるイメージがあったけど、
多いですね、
うん、まあそう、
まあ、コミカライズみたいな、そのノベライズってなんのかな、じゃあ、
そう
なった
ら、
うん、逆にそのまあ映画でも映画原作そのオリジナル脚本かな、
うん、君の名はとかもそうですよね、
うん、
うーん、君の名は見てないな、
僕も見てないですよだから、ね、人周りの話だけでも十分なんか情報収集
できる、花束と一緒で
もういいかなっていう、さすがに今から見るもんでもないっていう、
今から見ても、うん、あの、それ以降の表現が結構定着してきたんで、
うん、まあ、もういい映画ということでもいいじゃないかとそうか、
新海誠がね、嫌いやったら嫌いやと思うんで、
嫌いも好きも何の感情もないですよ、
あれなのか、そもそも知らんっていう、
うん、
でもなんかほんま若い人向けっていう感じですよね、内容としては。
だってもう何でしょう、中心にその色恋があるわけでしょ。
そうですね、
うん、だからもうそういうのはもうだってほらハローワールドでも十分やん。
ハローワールドはよう分からんかったから、色恋がよう分からんかった、ハローワールド界があるんで、
ハローワールド、
アマゾンでも一応見れるんですよ、ハローワールド自体は。
うん、
うん、まあ、色恋のやつ最近見ました。でも結構そういう愛がなんだとか、
ああ、色恋会ね、色恋会は
あの
失楽園とか、
失楽園とか、ね、
色恋って言うな、あれを失
楽園ってあの昔やってたドラマの、
そうそうそう、あの渡辺純一原作のあれですよ、役所広司と黒木瞳
の、ね、映画の方
ですね、映画の方ですね、
映画でもやってた、
映画が最初すごい話題になって売れてドラマ化するみたいな、
うんうん、あ、なるほど、
で、まあ、もちろん小説が原作でそっちがあのベストセラーみたいになったからなんですけど、
う
ん、
へえ、まあ、映画もやってたか、そういえば
狂った時代ですよ、こんなもの
あれだから役所広司ですよ、
ああそっか、
ガミさんですか、ね、ガミさんが
役所広司がその何やったっけな、うん、失楽園とか、うん、そのちょっと前の、社交ダンスのやつ、
はい、
シャルウィー
ダンス、シャルウィーダンスとかですごい有名になって、う
ん、はいはい、あ、そっからそれきっかけでこうのの伸びていった、
その辺で多分一般の知名度、ほんまそのキャズムを超えたぐらいの動画やったと思う、
はい、キャズム
ちょっとなんていうんか、そういうちょっと指揮者からの評判は前からあったけど、うんうんうん、もう一般の人にも知れ渡ったぐらいの、多分それぐらいちゃうかな、
あ、レイトマジョリティが増えていったんですね、
うん、
もう誰でも知ってる俳優になって、